お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙14章13節から23節と15章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙14章の学びをしていますが、13節。ですから私たちはもはや互いに裁き合うことのないようにしましょう。いや、それ以上に、兄弟にとって妨げになるもの、つまずきになるものを置かないように決心しなさい。パウロは私たちの振る舞いは弱い兄弟のためでなければならないことを、これから詳しく説明していきます。もし私たちが日曜日には旅行をしてはならないと信じている人と一緒の車に乗っているなら、私たちはその人と一緒に日曜日には旅行をしてはならないのです。それはその人に同意するからではなく、弱い兄弟のためにそうすべきだからです。14節から15節。主イエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただこれは汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。もし食べ物のことで、あなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人を、あなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。キリストはその弱い兄弟のために進んで死なれたのですから、確かに私たちはその人のクリスチャンとしての歩みを傷つけるようなことは避けるべきなのです。16節。ですからあなた方が良いとしている事柄によってそしられないようにしなさい。言い換えれば、自由は放埓を意味するのではないということです。信者は自分の自由を賢く用いるべきなのであって、乱用すべきではありません。私たちはいつでも自分たちの振る舞いが信仰の弱いクリスチャンたちにどのように影響を与えるかを念頭に置くべきです。17節。なぜなら、神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。これはこの書簡の中で唯一神の国のことに触れている箇所です。私は神の国はマタイの福音書の中の天の御国と同義語ではないと思っています。天の御国の最終的な成就は、この地上での千年王国と救い主の王国の中にあるのです。一方、神の国とは、神様の創造された宇宙の中のすべてのものを包括していると思います。その中には、もちろん教会も含まれています。神の国はもっと幅広く、より大きく、神様のすべての被造物に対するご支配を含んでいると思いますと、マギー博士は述べています。 このことに関しての懺悔の説明は次のようなもので満足できるものです。神の国は神様の御言葉と御霊とがその中で収めておられる天の命の領域であり、地上にあるその機関は教会である。主イエスはこのような意味でこの言い回しを使っているのだと思います。ヨハネ3章の3節にはこのように書かれています。イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これこそ、その中で神様の御言葉と御霊とが収めておられる天の命の領域です。スティフラーがローマ人への書簡の中で言ったように、神様はすべての場所を収めておられるが、神様が霊的な力、または霊的な法則だけで収めておられる領域があるのです。そして、それは信者の命の領域の中です。人間は新しく生まれなければ、この御国を見ることも、これに入ることもできません。この御国は、食べることや飲むこと、金曜日には肉を食べないこと、豚肉を食べないこと、また菜食主義者とは何の関わりもありません。これらのことは、ただ単に御国には入って行かないのです。この説に書かれている義とは、一章三章で述べられていた義と同じ意味です。それは神様との正しい関係になるという意味です。またそれは神様に喜んでいただける人生を意味します。またここに書かれている聖霊は、明らかに義を調和し、私たちの身分ではなく、私たちの信仰による歩みに言及しています。私たちは肉の力ではなく、聖霊にあって歩むべきなのです。これは神学的であるよりも実際的であり、また口先だけの理論ではなく、むしろ道徳です。または聖霊にある義ということも言えるかもしれません。またここには喜びとありますが、喜びは聖霊の実です。残念ながらこの実はしばしば信者の人生に欠けています。私たちの人生には喜びがあるべきです。これはあなたがただ能天気に笑えというような上辺だけの喜びという意味ではなく、心の深いところに喜ばしい気持ちを持つべきだという意味です。18節。このようにキリストに仕える人は神に喜ばれ、また人々にも認められるのです。もちろん、やがて文字通りの御国がこの地上に建てられますが、パウロがここで話しているのは、新しく生まれることによって入ってゆく霊的な領域のことです。キリストは食べることや飲むことで使えられるのではなく、私たちを主に対する奉仕にふさわしくするのは、義と平和と聖霊による喜びです。これらのことのうちに、信者は神様に喜ばれ、人々に認められるのです。また人々に認められるとは、あなたが信者だからというので、人々があなたの応援団になって拍手喝采をしてくれるということを意味するのではありません。彼らはあなたを迫害するかもしれないのです。それでも偽善的で嘘つきなものを馬鹿にし、拒否する一方、人々は奥底では純粋な信者を認めています。これは信者の行動の原則です。信者の歩みとその証は、神様を喜ばせ、人々の良心の承認を受けなければなりません。19節。そういうわけですから、私たちは 平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つこととを追い求めましょう。平和に役立つことを追い求めるには、熱心にこの手順で追求し続けなければなりません。信者は、クリスチャンの兄弟の感情を害するような食べ物や、物理的なものを使うことを避けるための確かな努力をすべきです。これは奨励の消極的な面と言えるでしょう。積極的な面は、霊的な価値の印に向かって推し進むことです。霊的な価値の印とは、義と平和と聖霊にある喜びです。これらは確かに他の信者の信仰を立て上げるものなのです。20節。食べ物のことで神の御業を破壊してはいけません。すべてのものは清いのです。しかしそれを食べて人につまずきを与えるような人の場合は悪いのです。食べ物のせいで神様の御業を破壊してはいけません。もちろん信者には肉を食べる自由も肉を断つ自由もあります。でもどちらもその人を神様に推薦するわけではありません。いくらかの肉体的な喜びのために弱い信者の心の中にある神様の御業を破壊してはならないのです。たとえあなたが何かをとても好きであったとしても、でも他の人はそれを嫌うこともあり得るのです。例えばエサウは神様や自分の長子の権利について何とも思っていませんでした。彼は自分の長子の権利を一杯のスープと取り替えたのです。ですからあなたもただ自分の欲求を満たすためだけに、神様からの祝福を失わないようにしてください。21節。肉を食べず、ブドウ酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことなのです。パウロはこの二つの点に戻ります。食べることと飲むことです。そして彼はそれを超えて包括的な意見を言います。それはここにあるように、その他という言い回しによって述べられているように、何であっても疑いの余地のあるもの、そして弱い兄弟の両親の問題になるのは、強い信者には間違ったことなのです。さて、22節は私たちにクリスチャンの振る舞いについての第2の偉大な原則を与えてくれます。ローマ人への手紙14章の22節。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。マギ博士はこの説を次のように訳しています。あなたが持っている信仰は、神様の見ておられるところでそれを保ちなさい。自分が認めること、すなわち自分がすることの中で、自分自身を罪に定めることのない人は幸いです。これはクリスチャンの振る舞いに関する第二の原則です。彼はすでに確信の面は取り扱いました。これから神様のために何かをすることを見ていくとき、私たちは自問自答しなければなりません。私にとってこれをすることは正しいことだろうか。あるいは私は喜びを持ってそのことができるだろうか。さて、この第二の奨励は、もうすでに行われたことを振り返ります。自分のしたことで、自分を責めることのない人は幸いです。信者は、何の良心の呵責もなく、自分の振る舞いを振り返ることができなければなりません。 自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸いです。あなたは振り返って自分がしたことのせいで自分自身を憎んでいるでしょうか。もしそうなら、それはあなたの良心があなたを罪に定めているのです。それが何であろうと、他の人たちが同じことをしていようと、あなたにとってそれは間違ったことなのです。あなたは教会にいたかもしれません。そして教会はとても危険な場所になり得ます。なぜなら、サタンもそこにいるからです。サタンは毎週日曜日に教会に行きます。彼は最高の教会に行くのです。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。ローマ人への手紙14章の23節。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。信仰から出ていないことは皆罪ですとありますが、あなたは自分のしていることを信頼しなければなりません。それを信頼していないのなら行うべきではありません。ここに信者のための新しい罪の定義があります。どんな一連の行いも行為も信仰のほとばしりから出ていないものは罪になります。これが疑問の余地のあることに対する聖霊の答えです。信者は信仰によって救われているのと同じように信仰によって歩むべきなのです。さて、ローマ人への手紙15章の学びに入りますが、これまでクリスチャンの振る舞いの偉大な原則について見てきました。14章ではそのうちの2つの原則を見ました。それは確信と良心でした。そして今三つ目を見ます。それは14章から続いている弱い兄弟に対する配慮という考えです。最初の三つの節では主題は分離です。その後ユダヤ人と異邦人が神様にご栄光を期するために一つの体にされることを見ます。そして最後に特にローマ人たちに対する異邦人のための使徒としてのパウロの個人的な証が書かれています。この章でローマ人への手紙の主な議論は締めくくられます。そして最後の章ではパウロは個人的な関係へと戻っていきます。革新的な高等批評はローマ人への手紙のこれら最後の2章の信憑性について疑問を投げかけているので、一つ言及しておく必要があると思います。有効な理由も文書化された証拠もなしに、この2つの章に関するパウロが原作者であるということが拒否されました。ドイツの神学者フェルディナンド・バウアーの学派は、この異論を指導しましたが、今日ではパウロがローマ人への手紙の原作者であるということが立証されています。新約聖書の学び入門の著者であるJ・カー博士は、これらの異論にもかかわらず、この書簡がよって立つ誠実さは今確かであると述べています。ローマ人への手紙15章の本文に入りますが、一節。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。これが第三番目であり、最後のクリスチャンの振る舞いを支配すべき原則です。あなたがダンスをすることはいけないことだと信じているクリスチャンを自分の家に招くときは、その人のためにスクエアダンスをすべきではありません。 なぜなら、あなたはそのことで、その人の感情を害することになるからです。さて、あなたはダンスをすることができるかもしれませんが、私はできません。なぜなら、私の周りにいる他の人への配慮のために、私にはどうしてもできないと感じるからですと、マギー博士は述べています。クリスチャンの振る舞いについて、聖書が明らかに罪であると指摘していない行為については、私たちはそのことによって、信仰の弱い兄弟姉妹につまずきとならないようにしなければなりません。私たち力のある者は、力のない人たちの弱さを担うべきなのです。パウロは、自分を力ある者と言っています。彼は力ある者たちは、弱い信者たちの感情や偏見に対して配慮すべきであると主張します。ですから彼は、コリント人たちに次のように書き送っています。第一コリント8章の13節。ですから、もし食べ物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは兄弟につまずきを与えないためです。言い換えればパウロはこのように言っているのです。私は肉を食べることができます。私は美味しい豚肉のローストが大好きです。でももしそれが私の兄弟の感情を傷つけるなら、私は肉を食べません。またパウロはコリント人への手紙でこのようにも書いています。第一コリント人への手紙10章の24節。誰でも自分の利益を求めないで、他人の利益を心がけなさい。他の人の興味のあることを求めなさいということです。またガラティア人への6章の2節ではこのように言っています。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は確信その2、そして良心というテーマで、ローマ人への手紙14章13節から23節と15章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。